じゃあ今日も宝蔵坊さんイメージ。財政人材大物書についてお話をしたいと思いますね。宝蔵坊さん陰陰寺ね、財政人材大物書、新修正典ですと206ページですね。宝蔵菩薩陰陰の時ってことですね。この宝蔵菩薩とはですね、信心のことです。ずっとお話をしてきました。信心、ね、信心、この信心とは一体何ですかと言いますと、信心とは、二ヶ白道を渡っていく心ってことです、ね。信心と言いますのは二ヶ白道。二ヶ白道って分かります？二ヶ白道、二ヶ白道とはですね、今までの自分と向き合っていく道のりです、ね、今までの自分、つまり二ヶ白道を進んでいくっていうことは、今までどんな生き方をしてきたかってことですね。自分がそれが分かっていく。例えば子育てをしていると、ね、子は親の鏡と言いますようにね、子供を見ると親がね、親の姿がわかると。子供と向き合っていくと、あ、今まで自分はどんな生き方をしてきたのかっていうことが分かってくる、ね、その今までの自分と私たちがですね、イメージしている自分があるんですよ。イメージしている自分、これを理想の自分っていうふうに言うんです。いいですかね、理想の自分っていうのは、自分はこういう人間だとイメージしているもの、わかりますかね。私は例えば問題なくやって行けるとかね、自分は一生懸命働いてきたとか、家族のために尽くしてきたんだとかね、自分の頭の中でイメージしている自分、これが理想の自分。で、それに対して二ヶ白道っていうのは自分の、まあ、純粋な業です。業、わかりますかね。業、業っていうのは具体的に私たちはどういうふうに生きてきたかってことです、ね、何を思い、何を考え、どうしてきたか。例えば苦しいことから逃げてきたならば、ああ、 逃がびゃく道と向き合うとね、ああ私って逃げてきたんだなぁと知らされるわけです、ね。嫌なことがあると人を責めてきたならば、ああ私はこんなに人を責めてきたんだなぁと知らされる。で、私たちはどうしても自分のことをね、欲目で見てるんです。欲目、ね、いい人間だと思って見てるんです。よく見てるね。だから自分の自覚しているところで悪いことをしていなければ、悪いことなんかやってないって思ってる。うちの母がよくね、リハビリとかでね、言うんですよ。ちゃんとね、いやちょっと体が全身が痛いのよとか言うとね、ちゃんとお腹をマッサージしないと、お腹をちゃんと温めてるのって聞くとね、温めたって言うんですよ。ね、温めた、もう温かいお湯一生懸命飲んだ。温めてるって言うんですよ。ね、いや、温めてるってのは、やったかやってないかじゃないんですよね。あったかくなったかどうかじゃないですか。
結果が現れてるから、
ね。そうそうそうそう、ね。結果として出ていなかったとしたら、それはやってないってことなんです。ね、ところが、私たちは既成事実としてね、やったって言うんです。責められないためにちゃんとやってきたって言うんです。いや、そうじゃない。やったかどうかが大事じゃなくて、ね。大事なのは、ちゃんとその結果が出るようにやってきたかどうかってことなの。
温めたらどういうふうに？
温めるとですね、やっぱ体の痛みが取れるんです。上半身とか膝とかのね、痛みが取れて、もっと体が動くんですけど、温まってないと動かない。だから、いや、温めたんですかって言うと、いや、温めたって言うんですよ。ね、温めたっていうのは、さ、ね、責められるから、やりましたっていうことなんです。そうじゃなくて、もっと体を見てね、自分の体がね、今どんな状態かということを見て、動かないといけませんよ。同じように私たちにやってくる運命というのはですね、今までの自分ですね、今まで自分がどういうことをしてきたかっていうことが見えてきます。例えば人からね、人に対して責めてきた人は、人から責められるという運命を受けていくんです。逃がびゃく道を進むと、人を無視してきた人は無視されるという結果を受けていくんです。ここがポイントなのは、逃がびゃく道を進み始めると受けていくんですね。攻めてきた人は攻められるという結果を受けていく。バカにしてきた人はバカにされるっていう結果を受けていく、ね、自分はなんでこんな結果を受けなくちゃいけないんだって思うかもしれないけども、それはあなたの今までの姿なんです、ね、今までこういうことをやってきた、やってきたからそれが業になってるんですね。で、業になるとこうどうなるかっていうと、私の周りには私と同じ号の人が集まってくるんです、ね、これをグー号っていうふうに言うんですよ。グー号の人が集まってくる。だから責めている人は責める人が集まってくる。あれ、私は別にゲームはしてないけどっていうのは、わかります？逃がびゃく道を渡り始めると、今までの自分の姿が見えてくる。 どうやって見えてくるかっていうと、周りの人が見せてくれるんです。周りの人が。だから自分の周りに集まってきた人たちは、自分の業と同じ人なんです。はい。業っていうのは、習慣化したもの。自分の行動パターンが習慣化したもの。自分の思いの習慣ね、思いの習慣がですね、習慣化した、思いが習慣化したもの。思考パターンや行動パターン。これは業です。だから、例えば自分ね、人からどうも責められることが多いなぁという人は、それは責めてきたからです。ね、いや、人からバカにされることがね、増えてきたとしたら、ああ、それはバカにしてきたからです。
それすらもよくわからないわ。やってきたんだかやってきたんだか。
はい。バカじゃないの？それはそのままお返しします。
します。誰に言ったんだ
私。言ってたじゃないですか。言ってた。
誰に？
ご主人に言ってました。私は一緒に暮らしながら見ておりました。
はっきり知ってるね。
見てました。ね。だけど自分が言わなくなると。
今言われるの？
相手から言われるようになる。ここがポイントなんですよ。苦白道っていうのは、そうだ、ちゃんとね、そんな悪をね、苦白道っていうのは仏教の教えを聞いて、そうだ、ね、悪を作るのをやめよう。良いことをしていこうと。こういうふうに思う。ね、そうすると、今までバカじゃないのって言ってた人も、こんなこと言っちゃダメだなって思い始める。ね。で、思い始めて、じゃあ言わないようにしようって言うと、相手から言われるんです
。そうだよ、やられるんだよ。
やられるんですよ。そうするとね、僕ね、この自分の心の中でね、こう思うわけですよ。私は人のことをバカにしてないのに、相手はバカにしてくる。そうそう、メラメラ湧いてきません？目には目、歯には歯。やられたらやり返す。倍返した。ね。こうやりたくなるじゃないですか。ね。その、やられたらやり返す。倍返しだっていうのを、苦白道の怒りの心、火の皮に例えちゃう。ね。にがっていうのは、にがっていうのは、これは、ね。いわゆる自分の姿を見せられた時の反応なんです。ね、反応。その反応に2つある。ね。一つは逃げる。ね、欲の皮って言いますけど、欲に走ることだけが逃げることじゃありません。ね。どうする
？みんな人間なんです。
ね、閉じこもる。これも水の川。ね。いわゆる逃げる。嫌なことから逃げる。とにかく寝ていよう。ね。美味しいもの食べていよう。パチンコに行こう。お酒でも飲んでいよう。そういうのはすべて水の川。いわゆる逃げ系です。これ逃げ系。ね、逃げる系統はすべて水の川、ね、そしてもう一つは火の川。火の川っていうのはやられたものはやり返す攻め系なんです。だから水の川、火の川っていうのは自分の姿を見せられた時にね、例えば目の前でゲームをたくさんやられたときに、これは私のかつての姿だと思えるか思えないかですよね。今はやってるか、やってないかで考える。 今は関係ない。5は今までの種まきが5になってますから。ね、全く私にそんな業がなかったとしたらなくなります。今までの自分の姿、今までっていうのは今やってるかどうかを私たちは問題にするんですよ。私は今ゲームはしていません。今まではやっていたかもしれないけども、今は私はやってないとね。今はやってないけど、今までやっていたならば、それが見えてくるんです。これが二画白道なんですよ。今、ね、今は攻めてなくても、今まで攻めてきたならば、それが見えてくるんです。その時に、ああ、これは私の姿だと思えるか思えないかなんです。
ね。それを見て相手を責めてないだまだ二画白道には乗ってない。
それを見て相手を責めてるっていうことは二画白道から落ちてるわけ。
でも二画白道の上ではある
。二画白道からわーって感じ。落ちた。つまり二画白道というのは自分と向き合っていく道なんです、ね、私とは一体何か、それを見せつけられていく道のりが二画白道。今はね、バカじゃないかなんて言いませんよ。だけど今まで散々言ってきた。
そうだね、
頭おかしいんじゃないかという言葉も言ってた。
だあれがそんなところ見てたんでしょ。
私が見ておりました。
なんてことでしょ。
壁に耳あり、ね、障子に目あり。
そうそうそうそう。
なんだったって上下だから
ね。でも今は言わなくなったの、うん、今は言わなくなった。それは仏教を聞いたから。いや、仏教を聞いたからです。で、仏教を聞くようになったから、ああそうだと、自分の種まきはやがて必ず返ってくるから、こういうことをやっちゃいけないんだ。やめましたね。やめました。やめたからやってくるんです。
そうだね、
やがて必ず返ってくるって言ってるじゃないですか。あら、来た来た来た来たってことところが私たちはどうしてもね、今やってないからもうやってこないと思うんです。違うんですよ。今までの種まきが今現れるんですね。しかもいつ現れるかっていうと、もうやめよう。悪に対して悪を返すことは苦しみを生み出すだけだ。もうやめていこうと思った時に出てくるんです。そうそう、心の中で思いません？私はもうやめようと思ってるんだから、ね、もう許してくれてもいいじゃないか。こうなるんです。ところがね、ところが、どっこい許してくれないんです。
そうだね。
そう。そうすると、ね、攻めたら攻められずに済む。攻めることをやめたら攻められるようになる。そしたら悪魔のささやきが起きてきません？攻めた方が得だよって。そう、攻めたね、攻められるように。だって何にもしなくても攻められるんです。なぜか、ゴーだから。ゴー、ゴーっていうのは今まで自分が攻めてきたものがゴーになってる。そして今まで自分が攻めてきたものが結局自分の周りに同じゴーの人が集まって豪快が出来上がってる。 これは豪快っていうんですね。豪快、豪の世界が出来上がっている。その中で一人善を実践しようとすると悪を受けるようになるんです。いいですか、皆さん分かっていただきたいことは、自分に悪化が書いてきたときは悪をしたからじゃないんです、善をしたからなんです。いいですか、悪化が書いてきたときは自分が悪をしたからじゃないんです、善をしたからなんです、ね、
善をしたから悪化が見えてき
た。いえ、善をするようになったから悪化が現れ始めたんです。例えば子供をこうと睨んでね、言うことを聞かせてる間はですよ、ね、子供は決していやいやって言われます。だけどもう子供に優しくしていこう、そうだ優しくしようとすればするほど、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやってね、言うことを聞かなくなる。言うことを聞かなくなるのはね、それは自分が子供に対して良い種まきをしているから言うことを聞かなくなったんです。よく言うね、うちの子はいい子になった。いい子ってね、よく何でも言うことを聞く、いい子になりましたと。勉強しなさいから入って勉強するね。お座りちゃんとするんだよってさ、入ってお座りするね。弔問中は静かにしてるんだよ、入って静かにするね。本当にいい子になりましたとね。それは怖くて出せないだけです。ね、ところが僕がこうもっと威圧的なね雰囲気で、
すごいよそれ、すごい顔じゃん、
ね、威圧的な雰囲気で、
どうしたらいいのした
ら、ね、いたらもうシーンとなり、そう、ね、シーン、もううるさく、もう子供がちょっと泣いたら
もうやっぱ嫌だよね
そうすると静かになります。それは私が良い種まきをしたから静かになったんじゃないですね。それはいわゆる子供に対して悪をしたから静かになったんです。この睨みはですよ、やがて結果になる、ね、ってことは今うるさいってことは私が良い種まきをしているからうるさくなる、そう、ここね分かってほしいんですよ。いわゆるもう悪をやめようと思った時に、悪をやめようと思った時に責められたでしょ。もうそんな人を責めることは良くないと思った時に、わーって正月の時にね、正月でしたっけね、ありましたよね。なんで僕は責められたの、なんか悪いことをしたのかな。違います、良い種まきに励み始めたからなんです。そこで皆さん誤解してるんです。苦白道っていうのはその人が良い種まきをしようと思った時にやってくるんです。仏教を聞いて良い種まきに励み始めると悪化が山のようにやってくる。幸せですね。その時に私たちはどうしてもね、自分が何か悪いことをしてるから悪化がやってきたんじゃないかと思っちゃうんです。そうじゃないんです。悪いことをしたから悪化を受けてるんじゃないんですよ。でも悪いことをしていなかったらね、悪化は受けない。 じゃあいつやってきたの？今までやってきたんです。今まで散々やってきたんですよ。
今までの行いが全部
今帰って帰ってきた。
帰ってきてる。
いつやって帰ってくるか。もうやめようって思った時に帰ってくる。だから抜け出せないんですよ。なかなか。そうでしょう。だってもうやめようと思った時に帰ってくるとね、こんなに頑張ってるのになんでこんな目に遭うんだと。だったらやったらやり返した方がいいじゃないかってこうなるじゃないですか。なかなか抜け出せない。つまり善をしていくっていうことは、悪を受け続けながら善をしていくってことなんですよ。だから罪悪が重い人であればあるほど、重い苦しみを受けながらその中良い種まきをしていかないと苦しみから抜け出すことはできないんです。
耐えてるだけじゃん。
耐えてる、耐えてる。
耐えてるだけじゃ。
耐えてるだけじゃダメですね。耐えてるだけじゃダメです。
え？じゃあ種をまかない。
そう、種をまかないとこう。種をまく。
生きてるんだ。
ね？だから私たちはこの恐ろしいわけですよ。今までの種まきの恐ろしさ。ね？知らずにずっと作ってきたものはいつ現れるか。仏教で言うならね、それは死か、またはこの二が百度を進み始めた時に帰ってきます。
じゃあ若い人いいね、まだね。
はい。
年の若い人は。
あ、そうですね、まだ罪悪がね。
私一番でしょ。
はい。
私一番でしょ。一番作ってきたもん。いやだね。
何万だろう。まあやっぱりそれだけずっと作ってきたものはね、それだけ結果を受けないといけない。だからそれだけの苦しみは当然やってくる。それが二が百道なんですよ。二が百道っていうのは、そうか、人の姿を通してね、自分はこういう種まきをしてきたんだなぁと、いつ今までやってきたんです。今じゃないよ。今までやってきた。
それがよく見える。
よく見える。そうそう。その時に、いや苦しいな、逃げたいなっていうのが水の川。なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだと。やったらやり返すんだっていうのが火の川。ね。水の川にも火の川にも入らずに、これが私の姿でございますと受け止めて反省していく。ところが私はもうやめていると思っている。これは理想の自分。今やってないから、ゲームもやってないと。今やってないぞ、今やってないんだ。今いくらやっていなくても、その心が消えない限り業は残ってるんですね。ありゃ
つらくても種をまいていかないと。
そうです、そうです。そうそう、くじけたくなりますよね。もうなんでこんなに、しかも逃げてきた人ほど心は弱い。もうこんなねえ、こんな苦しい目に遭いながら僕はなんで種をまかなくちゃいけない。でも種をまいていかなければ苦しみから抜け出すことはできないんです。誤解しないことですね、くださいね。良い種まきに励むようになったら皆さんがね、あら辛かったね、苦しかった、よー素晴らしいねとね、それは浄土です。ここは江戸ってね、汚れた世界ってね、良い種まきに励むとみんなが寄ってたかって悪化を与え始めるんです。いや、
これでも耐えられるかと。
そう、これでも耐えられるかと。お前はこれでも良い種まきに励めるかってね。
やってきたんだぞ。
そう、お前の姿だと、これが今までお前がやってきたことなんだと。わーわーわー、その中、良い種まきに励んでいく、それが二河白道なの。二河白道っていうのはね、本当に因果の道理ね、仏教の根幹である因果の道理を信じて、ね、悪をやめて良いことをしていく、ただそれだけの道なんです。敗悪修善。これが仏教の基本です。今まで攻めてきた人なら、責めることをやめていく、それが敗悪修善。バカにしてきた人ならバカにすることをやめる、それが敗悪修善、ね、人のことを避けていた人はね、避けることをやめる、それが敗悪修善。でもそうやってやめようとすると、今まで自分がやってきたことが人にされるようになる。いや、たとえされなくてもそういうふうに見えるようになる。有意識ですか。
それはめげずに、
そう、めげずに種をまかないと苦しみから抜け出すことはできないんです。それで、はい、
でもよくは映らないじゃないですか、自分の目からは。
お、よくは映りませんね、全然映りません。だって今までの自分はだってもうほんと散々の状態です。
で、それはもう見えてるだけだと言い聞かせながら、
うん、いい種を。いや、その見えてるだけじゃなくて、あ、これが私の姿なんだと。認めなきゃ。そう、これは私の姿っていうのは今の振る舞いですよ。私の業なんだ、うん、これを直していきなさい。はい、
ずっとです。
それは業ですからね。いつって言ったら、その分かりやすく言えば、私たちの業っていうのは訓住されてるんです。訓住、訓住って分かりますかね。ね、ちょうど剣道の道着がですね、ね、臭くなるようにね、洗濯しても剣道の道着は臭いですよ。選択するっていうのが善に励むってことです。ね。剣道の道着を選択すると、ね。その時はなんか綺麗になったような気がするけど、雑菌が湧いてきて、また同じ匂いがする。じゃあ、いつまで善に励んだらいいんですかと。剣道の道着が臭くなくなるまでやり続けないといけない。ずーっと、そう、いつまでって、いつまでってずーっとやり続ける。どこかでやめていい時なんてありません。どこも、もうこれだけやったらやらなくていいっていうことは、心の中でやろうと思ってますからね。
先生、その水の川、火の川落ちるっていうじゃないです
か。はいはい。
そしたらまた振り出しに戻っちゃう。
そうそうそうそう。はー。はい、一からやり直しって感じね。
明るい。
こんなこと明るくなければ話せません。
え、入り口、二万百段の入り口
は。そうそうそう、入り口まで。だって、ゴーってそういうものですよ。ゴーっていうのはもう負けて、ああ、もうダメだって思って、ね。 水の缶に入るとまたやりまくるじゃないですか。だいたいこう一生懸命やめようとするよりもやっちゃう方が多いですから。ああ、やったらやった分だけまたほら元に戻りますから。しかも、ね、ここでポイントなのは禅に励むときは一回禅をしたら1ミリ進むみたいな感じ。悪をしたときは1メーター悪に戻るような感じ。
そんなに戻ってた。
だって剛力だもん。
いっぱい戻ったね君はね。
戻った
戻っちゃった
ね。お菓子食いまくって
。それで入り口に戻って
戻ったんだ。
進もうか進まないか考えて、やっぱり進もうと思ってやったらまた落ちちゃうってこと
ですか。そうあれ、あの時はもっとお菓子から離れたはずに、チョコレートから離れたはずに、またチョコレートを食べてしまったらね、また一からやり直す。1からです。これが苦味悪道の特徴なんですよね。途中からやり直せる、そんな甘くありません。5なんですから、5ってやった分だけ強くなります。そして5がね強い、いわゆる5が強い状態のものって1回やると大きく元に戻るんですよ。直すときはほんのちょっとしか直らないのに、1回やるとボーッと元に戻るんです。だからいかに業から離れることが難しいかってことが分かるんです。
難しい。それは何回もそのスタートに戻っても抵抗力みたいなのがつきますかね。
はい。
抵抗力。
その繰り返す。
いやもう まずその一回戻った時にね、やり直しですよって言った瞬間にもはあ。何でもあれだけ頑張ってきたのにまたやり直しっていう。
それは何回も何回も味わう。
そう、何回も何回も味わう。これが大事なんですよ。これが信心なんです。信心っていうのはへこたれない心なんです。何度でもやり直したらいいんですよ。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事ってね。いわゆる大事なのはね、前に進んでいくことじゃないんですよ。ね。何度でも何度でもやり直していくことなんです。
どう言ったらこう
そうどんどんどんどん進んでいくと。でも一番大事なことはそうじゃないんです、ね、何度元に戻ってもそのね、それでも諦めない心、その心を練って練り直していくことがね、これが信心なんですよ。ね、一回崩れて悩んで逃げて欲に走って怒りを起こして、それでもまたね、またやっぱり仏教しかないと思って一歩進んだ時にはですよ、前へ進んだ時よりも因果の道理がより深く知らされるんです。仏教を実践していくっていうのはどんな覚悟で実践しないといけなかった、その覚悟が全然足りなかったと思ってまた進むとうぬぼれてるわけですからね。ああ。
どこまでもね。
そうだ。
先生チョコレートちょっとやめてて。
うん。
なんかもう今度食べるのが怖くなるっていうのは、逃げてるってこと
ですか。いや逃げてるわけじゃないんですよ。いや怖いんですよ。やっぱり怖い。だってチョコレートを食べるとまた元に戻ってしまう自分が怖いんです。それはそれだけ因果の道理が分かってると。
過去の辛い自分が見えてる。
そうそう、それがね、ちょいっと一杯のつもりで飲んでってね、いつの間にやらはしご酒ってね、気がつきゃホームのベンチでゴロ寝、これって体にいいわきゃないと分かっちゃいるけどやめられないってね。ほらスイスイスイのラットスラスラスイスイスイって感じでね。ねえ、やっぱ調子に乗っていくんです。
その1回が怖いんです。1回が、ね、
あの覚醒
が、ね、あ怖い怖い。1回が、1回ぐらいいいだろうが、1回が恐ろしいってなっていくんです。だって調子に乗っていくもん、人間ってね。近頃私たちはってね、いい感じってこうだんだんこう有頂天になってね、謝らなくちゃいけない時も悪いわねーとかね感謝しないといけない相手にもね、ありがとうねーってね
簡単だね、
これからもよろしくねーってねこれが有頂天。
もう少し丁寧にや
らないといけないけど、ね、だんだん人間ってのは調子に乗っていく、うん、これが恐ろしい。
じゃあ、その1回が恐ろしいなと思って、
うん、
やめるように努めていけば、
うん、
その業がちっちゃくなっていくってこと。
それは間違いなく業がちっちゃくなります。やめていけばね、やめていけば、いけば、ね、いければ、ね、でも どっかで悪魔のささやきがね、1回ぐらいならいいよちょっとだけなら大丈夫、ちょっとだけよ、
うーん、
ち
ゃんともう18時9時以降に物食べないって決めてる人の前で1回ぐらいいいだろうっていうのは悪循環。
あ、そうそうそうそうそうそう、軍属悪循のことも。
やっぱりやっちゃダメなん
だ。悪循なり変わ
り。だけどそうやって失敗を繰り返していくことによって人に優しくなります。人がね、何度。ね、失敗してもうまくいかないとか成長しない相手を見ても、ね、うん、いやいやそんなもんだよって言えます。
自分もそうだから。
そうそうそう、自分が業を変えようって本気で思ったらね、やっぱりね、その変えられないっていう壁にぶつかるんです。だからこれが苦部薬道。苦部薬道ってのは本気で業を変えていく道なんです。業を変えるっていうのは、うん、今ちょっとやめるってことなんじゃないんですよ。ちょっとやめたってね、元に戻るんです。体がこう凝ってるのに甘いもの食べてリバウンドでね、こう体を緩めたとしてもすぐね元に戻るようにね、その急にやっても急ね、すぐに元に戻っちゃう。いくら責めないようにしようって言っても元に戻っていく、それが業なんです。この業を知っていく道が苦味悪道なんですよ。
まあま
あ。それはでも何度でも本当に知るまで。
そう。
何度でも繰り返し繰り返し戻ってもいいんですよ。
そうそうそうそう。
戻るもんなんですか、また
。戻るもんなんです。そう、戻ることに意味があるんです。そう、これはね、結局私たちは苦味悪道を聞くと前に進んでいくことが大事だと思ってしまう、ね、だけど苦味悪道で本当に大事なのは何度でも何度でも元に戻っていくことなんです。
その都度鍛錬されていくみたいな。
そうなんです。挫折して何とかやり直す、また挫折してやり直す、また挫折してやり直す、また挫折してやり直す、ね、そうやって何度も何度も繰り返していくことが、それが心の強さなんです。はい、戻るのを恐れて、いや戻るのを恐れるっていうのは当然なんです。戻るのは当然ね、戻りたくないから、私たちは種をまいた分だけ前に進みたいと思ってる。だから当然元に戻りたいとは思わない。でも業ね、強い業はやっぱり元に戻っちゃう、
うん、あえて戻る、
あえて戻ることはしないですよ。戻らないようにして戻っていくものなんです。
ああそうか、
戻ってもいいんだ、あ、戻っちゃったじゃないですか。そんな苦味悪道っていうのはもたらなくちゃいけないんですか。
あ、頑張ってたけど、
はい、
なんか無情がやってきて、
うん、
戻ることになって、
そう、戻ってしまったと。
だけどまた頑張って進む。
そうそう、またまた一からやり直していけばいいんです。だから一生懸命頑張ってこれで終わりっていうことじゃないんです。
仕切り直しが続けている。
そうそうそうそう、何度でも何度でもやり直していく道が苦白道なん
です。次また頑張ろうって思いますか？
次頑張ろうなんて思いません。
思わない。
思わない。もうダメ、もうダメで水の川に落ちると。
あ、そうか、あ、逃げる、はい。
でちょっと頑張った方が言うと、私がどれだけ頑張ってきたか分かってる。火の川に落ちる。
どっち向いてもダメ。
その時に必要なのが善友力。
まあそうですね、こう支えてもらって、いやね、戻ったとしても一からね、一からやり直すしかないんだよってね。一からやり直したらいいじゃないか。
しかない。
そうそうそうそう。
しかない。
一人では当たれない。だその人に必要な分だけちゃんとやってくるんです。
やってくるやってくるやってくるやってくる。
これでもかこれでも
か。そう、これでもかこれでもか。
それは自分がやってきたこと
だ。そう、自分がやってきたことなんですよ。
なんか仕方ねえなって。
そうそうそう。
覚えるかどうかだよ、ね。そ
これは自分の今までの姿。今までやってきたことが業になっていますので、ね、偶業の人を引き寄せていくんです。だから自分の周りでやってくる、ね、やってくることは間違いなく自分の蒔いた種蒔きな
んです。
ね、そして頑張って進もうとしても、ね、やっぱりどれだけその人が因果の道理を信じているか、これを信心ですね。信じているかで決まるわけ。そう、因果の道理っていうのはね、蒔いた種は生える、蒔かぬ種は絶対に生えない、それだけのことです。今目の前にやってきたことはあなたの蒔いた種蒔きなんです。
かぼちゃの種はかぼちゃが、
そうそう、かぼちゃの種は、まあ、因果の道理の本も書きましたけどね、
ました
ね、書きましたね。あそこにもちゃんとね、かぼちゃの種を蒔いたらかぼちゃが生えてくる、きゅうりの種を蒔いたらきゅうりが生えてくる。でもかぼちゃの種をまいているつもりでも、うん、生えてきたものがキュウリならば、キュウリの種をまいてきたっていうことなんですね。ね、でもつもりはかぼちゃの種のつもりだっただけです。かぼちゃの種をまいてきたつもりになってただけです。それがあなたのイメージです。理想でも生えてきた結果がね、キュウリだったらそれはキュウリの種をまいたんです。
そう認められる。
そこですよ。いや違うと、違う、あれはあの人がやったから、この人がやったから、それが苦白道の苦に落ちていく。そんなことはない。あなたが蒔いた種蒔きが生えてきただけなんです。かぼちゃの種を蒔いたらかぼちゃが生えてくるんですよ。きゅうりの種を蒔いたらきゅうりが生えてくる。ね？かぼちゃの種を蒔いてきゅうりが生えてくることはありません。万に一つ、超に一つ、奥に一つ、超に一つ、絶対にないですから。ね。出てきた現実が、今までの種まきで間違いない。
しかと受け止めて。
はい。
はい、進むしかない。
あ、そうそうそう、ああそうだったんだーと反省していくんです。
それが信心だ。
それが信心、そう信心。
だから何が来てもそこに収まっていけば、あの信心欠如の夢じゃない。
そう信心欠如ね。だから誤解しないですね。信心欠如したらね、あ毎日幸せ、ああ本当にもう本当毎日も幸せで幸せでしょうがないという世界じゃありませんからね。ね、信心欠如するってことは、ああこんな誰が会えちゃったんだ、知らなかった、とはいえひどかった、ああ逃げれない、やるしかない、垂れ幕しかない、どれだけかかるかもしれないけど頑張るしかないんだ。
やるしかないよね。
無情が常にやってくる。
はい、信心、そうやるしかないのはどうしてか、逃げても意味がないから。いや、やりたくないと思ってますよ。だって、やりたいと思ったら業がないんです。やりたくないっていうのは別の業があるんですよ。責めるのをやめたくない。
やめた
くない。それはなぜかって、責め業があるからです。業があると、その気持ちが起きてくる。責めたいっていう気持ちが。やりたくないに決まってるんですよ。それがやりたいと、もうもっと善がやりたくてやりたくてしょうがないってもし思ってるとしたら、もう今まで悪なんかしてません。やりたくなくてもやっていくんです。それが苦味悪道なんです。
信心欠如たらもう火の川水の川に落ちないでも進める。
ああ信心欠如したら火の川水の川に落ちることはできなくなる。落ちたくても
できなくなる。
できなくなる。もう落ちたい気持ちいっぱいなんですけど、だってこの信心は他力の信心ですから、自分の信心じゃない。 ああ水の川、ああ火の川、
落ちれない。
落ちたら結果わかるもんね。
そうです。
だから落ちれないんだね。
逃げる、逃げれない、やるしかない。どれだけ大変でもやるしかない。
本当に腹が決まった、
腹が決まる。そうですよ、そう
八方塞がりになる状態が、
はい、
それが行くもし戻
る、そうそうそうそう、三条死っていうね、だから何度も何度も失敗してからこそ腹が決まるんです。逃げてもダメ、逃げたらあかん、逃げたらあかん、人生逃げずにでね、
怒ってもダメ、逃げてもダメ。その業って生まれる前からの、
これは過去世がある人は過去世からの業になります。過去世がない場合は親の業をそのままもらいます。
あれ家族として集まったのグーゴ
ー、家族として集まっていくとグーゴーになっていきます。
もともとそうだったから引き寄せ合ったんです
よ。いや、もともとそうだったってことはないです。だから過去世がある人は純粋にその別のゴーになります。うん、いや親と子と全然違うゴーとして生まれてきて、
すごいね、
はい、染めようとしてもなかなか染まらない。で過去性のない人は、まあ、純粋に過去性がないですから簡単に染まります。それだけのことです。別に親子だからといってグーゴーであるわけではないです。
強い方に染
まっていく、そう強い方に染まっていくと。
あいい方の人といえば、
うん、そっちに染まっていくんですね。そうなんです。
でも悪い業の人だ
と、まあ、悪い業に染まっていきます。
いい業の人と悪い業の人が一緒にいたらどうなりますか。
それは強い方に染まります。
だいなーみたいな、すごい、なんで笑ってるの。
いい方がいいなと思ったじゃん、
うん、もちろんそうですよ。でも違う、
違う。
それはイーゴー、イーゴーにの中にいたら、でもイーゴーの中にいるってことは、イーゴーの中に居続ける努力が必要ですか。
私たちはどうしてもいい業の人と一緒にいると自分の悪い部分がよく見えます、うん、居続けることができない、逃げちゃう。やっぱり自分の業にふさわしいところに入っていく、うん、そうでしょ。やっぱりきれいな水には魚は泳げないように、濁った水に魚が入っていく。自分の業にふさわしい結果ね、ふさわしいところに自然にやってくるわけ。だからどうせね、そのいいところ、いい業と一緒になりたいと思ったら、生まれるときにいい業のところに生まれたらいいんです。
そう、選べないです
、これは。はい、選ぶことができるなら。
できるなら。
でも皆さんね、そんないい子のところに生まれたい、そんなことじゃないですよ。皆さん、信心を学ぶために今話を聞いてますから。信心とはね、何度でも失敗することですもんね。
そうですね。
はい。
今さらいいところに生まれた。
そんないいところに生まれたら失敗もできないですからね。そうです。因果の通り間違いなしなんて思えない。
勉強して勉強して。
経験こそだ。
ね、筋肉マンの歌でもあるじゃないですか。倒れるたびに傷つくたびに俺を強くするって。ね。
懐かしい。
ならもう信心ってのはそういうもん。信心ってのは何度も何度も崩れては。やり直し、崩れてはやり直し、崩れてはやり直していく道でありね。そして1回目よりも2回目の方がショックが大きいんです。こんなに頑張ったのに、2回目はもっと頑張ったのに、3回目はもっともっと頑張ったのに。ここまで分かりました？はい、じゃあちょっと休憩をします。